こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第31回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は志賀直哉作菜の花と小娘という作品です。この作者はもう小説の神様として有名ですが、この作品については実は私は読んでみるまでそれほど高く評価をしていませんでした。ではなぜ読んだのかというふうに言われますと、実は中国の方が私のいろいろな読みを聞いてくださって、そして2つ作品を読んでくださいという注文のメールをくださいました。その一つがこの菜の花と小娘です。私は字面で読んでいて、以前にはまあちょっと少女趣味みたいなところがあるなと思いましてね、志賀直哉の作品としてもごく初期の作品で、内容も特別なテーマがあるというように感じていませんでした。しかし今回中国の方に言われて読んでみて、その考えが少し変わりました。どう変わったかと言いますと、ただ字面で読んでいてはこの作品の魅力はわからないなということを改めて感じたのです。私はこういうふうにして声に出して作品を読むことを人に勧めているわけですけれども、自分でこの作品を読んでそれをまた改めて感じるというのはいい経験でした。読んでよかったと思います。なぜ中国の人のメールで読む気になったかと言いますと、こんなことを書いてくださったんですね。私の読みを聞いていると難しい小説でもわかるようになるというんです。それはなぜかと言いますと、声の表情があるということを書いてくれたんです。日本語の勉強中の人ですから、それが得意ではないわけです。字面で見ているととても難しいというんですね、日本語が。しかし漢字の読み方もチェックできるし、発音もチェックできると。で、さらに今話しましたように、声の表情が生きているということを書いてくれました。実は私の目指すものもそこにあるわけで、ただ文字面を読むということは、これは機械的にできることです。音声合成という技術があるんですけども、これは特別な表情は生まれません。例えばちょっと私が今真似をしてみますと、例えばこのように音声で読み上げることは機械でもできることですが、人間の読みとはどこか違っています。ちょっとパロディみたいですけどもね。私はやはり人間の読む表情、つまり作品が求めている語り口、その作品の中でどういう語り手がどんな人たちに向かって語っているのかと、でその語り手の思いがどのように動いているのかと、それはただ文字面に書かれたことを読み上げるだけでは実現されないわけで、そこのところを私は常に工夫しているわけです。そして中国の人が私の読みを聞いてくれて、その点を聞き取ってくれるということに非常に喜びを感じました。それでこの作品を読む気になりました。それでは、志賀直哉の菜の花と小娘、お聞きください。
志賀直哉作、菜の花と小娘。ある晴れた静かな春の日の午後でした。 一人の小娘が山で枯れ枝を拾っていました。やがて夕日が新緑の薄い木の葉を透かして赤々と見られる頃になると、小娘は集めた小枝を小さい草原に持ち出して、そこで自分の背負ってきた粗い目かごに詰め始めました。ふと小娘は誰かに自分が呼ばれたような気がしました。
え？
小娘は思わずそう言って立ってその辺を見回しましたが、そこには誰の姿も見えませんでした。
私を呼ぶのは誰？
小娘はもう一度大きい声でこう言ってみましたが、やはり答えるものはありませんでした。小娘は二三度そんな気がして、初めて気がつくと、それは雑草の中からただ一元、わずかに首を差し出している小さい菜の花でした。小娘は頭にかぶっていた手ぬぐいで、顔の汗を拭きながら、お前、こんなところでよく寂しくないのね、と言いました。
寂しいわ、と菜の花は親しげに答えました。そんならなぜ来たのさ。
小娘は叱りでもするような調子で言いました。菜の花は、ひばりの胸毛についてきた種がここでこぼれたのよ。困るわ、と悲しげに答えました。そして、どうか私をお仲間の多いふもとの村へ連れて行ってくださいと頼みました。小娘はかわいそうに思いました。小娘は菜の花の願いをかなえてやろうと考えました。そして静かにそれを根から抜いてやりました。そしてそれを手に持って山路を村の方へと下って行きました。道に沿うて清い小さな流れが水音を立てていました。しばらくすると、
あなたの手はずいぶんほてるのね、
と菜の花は言いました。
熱い手で持たれると首がだるくなって仕方がないわ。まっすぐにしていられなくなるわ、
と言ってうなだれた首を小娘の歩調に合わせ力なく振っていました。小娘はちょっと当惑しました。しかし小娘には計らずいい考えが浮かびました。小娘は身軽く道端にしゃがんで、黙って菜の花の根を流れへ浸してやりました。
まあ、
菜の花は生き返ったような元気な声を出して、小娘を見上げました。すると、小娘は宣告するように、
このまま流れてゆくのよ、と言いました。
菜の花は不安そうに首を振りました。そして、
先に流れてしまうと怖いわ、と言いました。心配しなくてもいいのよ、
そう言いながら早くも小娘は流れの表面で持っていた菜の花を離してしまいました。菜の花は
怖いわ怖いわと流れの水にさらわれながら、
みるみる小娘から遠くなるのを恐ろしそうに叫びましたが、小娘は黙って両手を後ろへ回し、背で踊る目かごを押さえながらかけてきます。菜の花は安心しました。そしてさも嬉しそうに水面から小娘を見上げて何かと話しかけるのでした。どこからともなく気軽な気調が飛んできました。そしてうるさく菜の花の上をついて飛んできました。菜の花はそれをも大変嬉しがりました。しかし貴重はせっかちで移り気でしたから、いつかまたどこかへ飛んで行ってしまいました。菜の花は小娘の鼻の頭にポツポツと玉のような汗が浮かび出しているのに気がつきました。
今度はあなたが苦しいわ、
と菜の花は心配そうに言いました。が小娘はかえって不愛想に、
心配しなくてもいいのよ、と答えました。
菜の花は叱られたのかと思って黙ってしまいました。まもなく小娘は菜の花の悲鳴に驚かされました。
菜の花は流れに波打っている 髪の毛のような水草に根を絡まれて、さも苦しげに首を振っていました。
まあ、少しそうしてお休み。
小娘は息を弾ませながら、そう言って傍らの石に腰を下ろしました。
こんなものに足を絡まれて休むのは気持ちが悪いわ。
菜の花はなおしきりにいやいやをしました。
それでいいのよ、
小娘は言いました。
嫌なの、休むのはいいけど、こうしているのは気持ちが悪いの。どうかちょっとあげてください。どうか。
と菜の花は頼みましたが、小娘はいいのよと笑って取り合いません。
がそのうち水の勢いで菜の花の根は自然に水草からすり抜けてゆきました。
そして不意に流れると大きな声をして菜の花はまた流されてゆきました。
小娘も急いで立ち上がるとそれを追って駆け出しました。
少し来たところで、
やはりあなたが苦しいわ。
と菜の花はこわごわ言いました。
何でもないのよ
と小娘も優しく答えて、そうして菜の花に気をもませまいと、わざと菜の花より二三軒先をかけてゆくことにしました。
ふもとの村が見えてきました。小娘はもうすぐよと声をかけました。
そう
と後ろで菜の花が答えました。
しばらく話は絶えました。
ただ流れの音に混じってパタパタパタパタと小娘の草履で走る足音が聞こえていました。
チャポンという水音が小娘の足元でしました。
菜の花は死にそうな悲鳴を上げました。
小娘は驚いて立ち止まりました。見ると菜の花は花も葉も色が冷めたようになって、早く早くと伸び上がっています。小娘は急いで引き上げてやりました。
どうしたのよ。
小娘はその胸に菜の花を抱くようにして後ろの流れを見回しました。
あなたの足元から何か飛び込んだの
と菜の花は動悸がするので言葉を切りました。
イボガエルなのよ。一度潜って不意に私の顔の前に浮かび上がったのよ。口の尖った意地の悪そうなあのカッパのような顔に、もう少しで私はほっぺたをぶつけるところでしたわ、
と言いました。
小娘は大きな声をして笑いました。笑い事じゃないわ、
と菜の花は恨めしそうに言いました。
でも私が思わず大きな声をしたら、今度はカエルの方でびっくりして慌てて潜ってしまいましたわ。
こう言って菜の花も笑いました。
間もなく村へ着きました。小娘は早速自分のうちの菜畑に一緒にそれを植えてやりました。そこは山の雑草の中とは違って土がよく肥えておりました。菜の花はどんどん伸び育ちました。そうして今は多勢の仲間と仲良く幸せに暮らす身となりました。
さていかがだったでしょうか。この作品のテーマっていうのを実は私は声で読んだ後に、もしかしたらこんなことかなということを感じました。それは思いやりと言いますかね、その人と人とが向かい合った時にどんなことを思いやるのかと。まあ偶話的な作品ですけども、そこには志賀直哉がおそらく文学の核として一番大事だと思ったところをこの作品で掴んでいると、そういう気がしました。志賀直哉の処女作というと、ある朝という作品があるんですけども、この作品を見ると、実は菜の花と小娘にもあった、人と人との向かい合い、文学の基本である大事な点がまた描かれた作品だということがわかるはずです。皆さんも引き続き、ある朝、改めて、 声に出して読んでみませんか。それではここで本のデータを紹介いたします。作者は志賀直哉、署名は清兵衛とひょうたん網走まで、新潮文庫です。1968年9月15日発行。そして私が持っていますのは1996年ですね、4月15日、53刷りです。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、第1作者名、第2署名、あるいは作品名、第3は出版社名をお知らせください。私が気に入った作品であればぜひ読ませていただきます。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。